川市長のまさに一言。この番組は西川雅人旭川市長が旭川市のさまざまな話題や市政情報を紹介します。
こんにちは、西川雅人です。この時間は三条買い物公園吉武パークビル3階 FM リベールのスタジオから私西川雅人がお送りいたします。皆さんどうぞお付き合いください。
皆さんこんにちは。西川市長のまさに一言。この番組は三条買い物公園吉武パークビル3階 FM リベールのスタジオからお送りします。西川市長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本日も私伊藤彩がお相手をさせていただき、番組を進めてまいりたいと思います。さて西川市長、今年のお正月はいつもとは違う形の過ごし方になりそうですね。
はい、これから年末年始にかけて家族で集まったり帰省される方もいらっしゃると思います。そのような場合は手洗いや消毒など基本的な感染対策を徹底していただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
現在も市内の医療機関では最前線で日夜懸命な治療が行われています。一致団結してこの難局を乗り越えていきましょう。
いつ自分も感染するかわからない状況ですから、日々の感染症対策をしてリスクを減らすことが大事ですね。さて西川市長、今年を振り返るとどのような1年でしたか？
はい、やはり新型コロナウイルスの影響が大きく変化が求められる1年でした。緊急まちづくり対話集会などを通じて影響を強く受けた団体の皆様から直接お話を伺い、医療や経済などさまざまな対策を進めてきました。
飲んでラブやプレミアム付き商品券などもそのような対話の中で生まれたことなんですか？
そうですね、この危機を乗り越えようとする強い思いを受け、何か支援できることはないかと協議を進めました。
ちなみに先日発表された今年の漢字は密でしたが、この変化が求められたという1年、西川市長が思う漢字は何ですか？
はい、変化も求められましたが、それと同時にコロナの収束を願う1年だったと思いますし、これからの早期の収束を願うという思いを込めて、がん、願望のがんにしたいと思います。
私もコロナの収束を常に願っていました。来年には日常に戻りたいですね。
はい、
さあそれでは開村130年記念企画といたしまして、西川市長と一緒に旭川市の歴史を振り返りましょう。
よろしくお願いします。
今回で最終回となってしまいました。テーマは旭川のまちづくり。130年の歴史の中でどのように今の旭川の街並みが作られたのでしょうか？
はい、開村前はアイヌの方々が独自の文化を形成して、川魚や野山の植物などを食べながら自然とともに生活を営んでいました。
その後は開拓史によって開発が進んだんですよね。
はい、上川盆地一帯が調査され、結果的に旭川、神井、長山の3つの村が設置されることになりました。
その時代は神井や長山も別の村だったんですね。設置してからはどのような苦労があったんでしょうか？
先ほどの3つの村に移り住んだトンデン兵たちが、午前は訓練、午後は開墾に明け暮れ、昼間でも日が届かないほど暗い森を切り開き続け、田畑を作りました。
そこから旭川の畑作や稲作の歴史が始まったんですね。ちなみに今の旭川市の町中はいつ頃から作られたんですか？
明治25年頃には、旭川村の入り口付近であった現在の一条通り2丁目から5丁目が町の中心地となっていました。宿泊施設や雑貨屋さん、料理店などが立ち並び、公共施設も設けられました。
明治の時代からすでに町として発展していたんですね。その後はどのように発展していったんですか？
明治31年に旭川と滝川をつなぐ鉄道が開通し、その2年後には旭川村から旭川町へ移行しました。さらに明治34年には第七師団が移住し、町の人口も増えていきます。
第七師団の影響はとても大きそうですね。
はい、駅前から師団の司令部に至る道路は現在の平和通り、当時は師団通りと呼ばれ、町のメインストリートとしてたくさんの商店が立ち並んでいたそうです。
平和通り周辺はその当時から町の中心部だったんですね。ちなみに当時は旭川町とのことでしたが、旭川市となったのはいつからなんですか？
大正11年、市政施行により旭川市が誕生しました。大正の終わりから昭和初期までは市民の生活様式にも少しずつ変化が現れ、子どもたちも和服から洋服に、師団通りには映画館なども開業し、戦前の最盛期として町が活気づいていたようです。
その後戦争が起こり、町の発展や娯楽はなくなってしまったと思うんですが、そこからどのように復旧していったのか教えてください。
まずは現在の平和通り周辺に買い物ができる場として数百の露店が集まり、混乱期の市民生活を支えていました。その名残が今も残っているのが三条通り8丁目にある緑橋ビルです。その後昭和30年以降は高度経済成長期を迎え、平和通りにはビルが立ち並び、近代化が急速に進みました。
まだ平和通りが買い物公園でなかった時代ですね。
はい、さらにマイカーブームなどの影響もあり、平和通りは車であふれ、交通事故も多発していました。
そこで今の買い物公園が計画されたんですよね。
はい、国も巻き込んだ大きな構想だったそうです。平和通りを歩行者天国にするための検証として、12日間にわたる車両通行止めが行われ、これまでの数倍の買い物客が訪れる大成功を収めました。その後みんなが自由で安全にショッピングなどを楽しむことができる公園として、昭和47年平和通り買い物公園と名付けられました。
そうだったんですか。そしてその頃の買い物公園から今に至るというわけですね。
はい、リニューアルは何度か行っていますが、原型は当時のままです。
近頃はコロナの影響もあり、人通りもまばらになってしまっていますが、私たちが学生の頃はたくさんの人で賑わっていましたよね。
そうですね、できるだけ早く新型コロナウイルスを克服し、賑わいあふれる町を取り戻したいです。コロナ流行の前から大道芸フェスティバルの実施や、ボランティア団体である緑道ワークスの皆さんと共同で町の賑わいを取り戻す活動を行っていますが、これからも市民の皆さんとともに賑わいづくりをしていきたいと思います。
よろしくお願いします。お送りしました開村130年記念企画、いかがでしたか？9月放送分から4回にわたり、 さまざまなテーマに沿って旭川の歴史を振り返ってきました。
先人から引き継がれる歴史を学び直す良い機会になったのではないでしょうか。今回の放送が旭川の魅力に改めて気づくきっかけになってくれれば幸いです。
西川市長のまさに一言。この番組は三条買い物公園吉武パークビル3階 FM リベールのスタジオから西川市長と私伊藤彩がお送りしました。次回は1月7日木曜日、時間は同じく午後4時から新春のご挨拶お送りします。どうぞお楽しみに。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。